お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
メルボルンの料理講師トマリマヤさんがお届けするオーストラリアで食べる、前回からお弁当おかず特集をお届けしています。マヤさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。そうですね、前回からお弁当のおかず特集をしてきまして、まあ、たくさん作ってさらに冷凍庫で保存できる鶏ミンチとお豆腐のハンバーグレシピを紹介しました。で、あとリスナーのね方々、そして私の料理教室でも結構質問が多かったお弁当に関してのいろんなことを答えさせていただきました。ユミさん、いかがでしたか？
もうこの紹介していただいた鶏ミンチと豆腐のハンバーグ、もう作りたくて、はい、もう材料冷蔵庫でスタンドバイしてます。
これ結構ね、普通にオーストラリアでも冷なんていうんですか、ローカルのスーパーでもね手に入る材料なので、
うん、そうですね。
皆さん、ちょっとぜひ前回の放送を聞いてまた作ってみてください。で、まあ、オーストラリアでどうしてこのお弁当特集っていうのをやってるかっていうと、そのちょっと日本でね、聞いてる方って、なかなか、えっていう感じなんですけど、オーストラリアは、やっぱ給食っていうのが基本ないので、もう、本当にね、幼稚園から高校生までずっとランチ持参っていうのが基本あり、で、まあ、前回もお話したんですけど、本当ね、ランチオーダーっていうのが高いんですよ。サンドイッチとね、クッキーとか、あとジュースっていうので、ほんと1600円ぐらいしてしまうんですけれども、まあ、ユミさん、ね、お仕事もしていて、毎日の献立って大変ですよね。
ほんと毎日頭が痛いです。でもね、今はホリデーなので、この開放感がすごいたまらないんですけど、まあ来週からまた始まるので。
そうですね。まあ、前回もなんかいろいろね、質問来たと思うんですけれども、今日も皆さんのいろんなお弁当のこう Q&A っていうのをちょっとやっていきながら、私から今日は見栄えよく、そして日持ちするっていうお弁当のおかずレシピも紹介していきたいなと思っております。
はい。では早速質問からいきたいと思います。まゆさん、こんにちは。いつもいろんな国の料理のレシピに感動しています。私はお弁当のおかずメニューに日々苦戦しています。この際、冷凍の野菜を入れるだけっていうのが一番の理想です。どの野菜が冷凍できますか？
はい、まずですね、その野菜ってたくさんあるんですけれども、まあ、冷凍してはいけない、もしくはまあ、あんまりこう、おすすめじゃない野菜っていうのを覚えておくと、基本あとは大丈夫ですね。まあ、お弁当のおかずっていう意味でのちょっとお野菜になってしまうんですけど、まず、冷凍をあんまりしてはいけないっていうのが、まず、葉物野菜。で、これはやっぱりもう、ね、ほうれん草とかそのまま冷凍してしまうっていうことではな、それが一番良くなくって、ただ、茹でてしまうと全然冷凍しても置いておけます。なので、まず、葉物野菜も茹でてから冷凍しましょう。で、次にですね、でんぷんの多いじゃがいも。もうこれも結構ちょっとあんまり冷凍してしまうと、多分皆さんもなんとなくご存知の方もいると思います。やっぱりでんぷんのあれがね、潰れてしまうので、なかなか歯ごたえっていうのがなくなってしまいますね。それと、水分の多い、セロリやキュウリのあたりも、まあ冷凍しても大丈夫なんですけど、やっぱり食べるときにすごく水っぽくなってしまったりとか、食べたときに、やっぱりシャキシャキ感っていうのがなくなってます。ただ、お弁当を詰めるときに、やっぱり、トマトってすごい、ね、結構こう、穴に埋められ、スペース埋められるので、ミニトマトは、多少柔らかくなりますけど、意外といけます。ミニトマトって、まあ、言ってみると、なんて言うんですかね、ソースにもなりますし、まあ、ちょっと柔らかくこう、焼いた後のお弁当にも入れられるので、ミニトマトは私はいつもヘタを取って、ジップロックなどにこう冷凍して、そのままお弁当に詰めてます。なので、ちょっとその、一手間加えないといけないものが、やっぱり葉物野菜ですとか、あとブロッコリーやアスパラ。これも下茹でしてから、冷凍して、そのままお弁当箱に入れるっていうので、すごく簡単だと思います。で、特に、赤色とかね、緑色っていうのは見栄えもいいので、そのまま美味しいですし、やっぱりそのまま、使えるっていうのが一番いいと思うので、なるべく冷凍を使ってください。で、我が家は実はなんでこんなにいろいろ試してみたかっていうと、やっぱ中学生の息子がね、すごく食べるんですよ。ただ、お弁当のやっぱバランスっていうのも考えながら、見栄えのいいお弁当っていうのを作りたいので、週末我が家は大体土日にですね、プロテインと、まあこれ大体鶏肉とか豚肉のグリルだったり、あとソテーとかね、何か簡単なものを用意して、あと先ほど言ってたミニトマト、トマト類ですね。 あとブロッコリーなどの緑のお野菜。まあ、ちょっと下茹でしといて、これを、だいたい2、3点セットを、もうお弁当箱に全部入れちゃいます。で、それを、冷凍庫にも全部入れて、まあ、学校の朝はもう電子レンジでチンって解凍して、そのまま持っていくっていう風なね、お弁当を作ってます。なんか、ゆみさん、冷凍野菜っていうのは、使いますか？普段。
冷凍野菜っていうのはあまり使ったことがなくて、それこそそのおかず、はい、お弁当に入れるおかずはこう冷凍するんですけど、そのお野菜自体っていうのはなかなかないですね。
まあね、ちょっとね、こう茹でたりっていうのがあるのでね、まあなんか、そこだけちょっと一手間加えないといけないんですけれども、まあ結構楽ちんに朝はいけると思うので、ぜひやってみてください。
では次の質問に行きたいと思います。よく作り置きというおかずレシピを目にしますが、それを作る時間もないというので、なかなか大変です。これは絶対に楽チンというレシピはありますか？
もうこれは私自身常に思ってますね。どんどん楽していこうというのが、我が家の、というか私のお弁当の作り方だったので、まあ先ほど言ったように、本当週末にもうシンプルなお弁当を冷凍してしまっているっていうふうに、そこに行き着いちゃったんですけど、まあ前回もね、ちょっとお話したんですけど、オーストラリアって本当ランチ時間がまず短いので、やっぱり子供たちってこう手に持って食べられるっていうのが一番いいみたいですね。まあ本当にサンドイッチだったりもそうなんですけど、やっぱり私結構サンドイッチを朝作るっていうのが、その時間を割くのが嫌なので、やっぱり夜に仕上げて冷蔵庫とか冷凍庫に置いておきたいんですね。なので、やっぱり、ちょっと日本風というか、おにぎりとか、そういう風になっちゃうんですけれども、まあでも、どちらにでも食べられるような、やっぱり、レシピっていうのが一番、私も、自分も楽なのでいいなと思っていて、で、あと、夕食にもできるっていうのが一番いいので、それを心がけてます。そして何よりも、一種類だけ野菜を使えばできる。まあ、こういうふうな、やっぱ、レシピが一番いいのかなと思ってます。うん、で、我が家は、人参がすごくと言いますか、冷蔵庫になんか必ず入っているんですよね。なんかやっぱ大量に買ってそのままいつも置いてやるからか。なので、その、人参のサラダレシピっていうのは本当簡単で、夕飯のおかずにもなりますし、作った後に先ほど言ったお弁当箱に入れて、もうそのまま冷凍庫で保存も可能なので、ちょっとそのレシピを今日はご紹介したいと思うんですけど、今日必要なのはまず人参とツナ缶。ちょっとツナ缶、この二つってまあ意外とね、お家にあると思うんですけれども、なんかユミさんもこの二つだったら作れますかね？
作れます。もう今すぐ作れます。
ではですね、今日このレシピをちょっと紹介したいと思います。人参とツナ缶のサラダです。材料は4人分です。まず人参が2本、でツナ缶が1缶。でマヨネーズが大さじ2とお醤油が小さじ2。で、おろしニンニク。こちらお好みで小さじ2分の1ご用意ください。まあ、入れた方がね、実はちょっとね、パンチが効いて美味しいんですけれども、好みで大丈夫です。で作り方は、人参のまず皮を剥きまして、千切りにします。で、ツナ缶の水気を切りまして、ツナを取り出して、先ほどの切った人参とこちらのツナ缶を入れて、マヨネーズ、お醤油、そしてお好みでおろしニンニク、こちらすべてを一緒によく混ぜ合わせましょう。で、これちょっとね、常温で、置いておくと味が染み込むので、もしこの後に冷凍庫で保存するんでしたら、ちょっと置いてから冷凍庫保存してください。で、これ本当に、ね、大量に作れますし、なんていうんですかね、作り置き。っていう意味でも、冷蔵庫にも入れられるので、どちらも使えます。ゆみさんいかがですか？
これも冷凍できるんですね。なんか意外です。
そう、これ人参茹でてないんですけど、実はね、人参このツナ缶と、やっぱ調味料でこうコーティングしているので、このまま冷凍しても、味が染み込んで美味しいんですよ。なので、ぜひね、ちょっとこれも冷凍して、皆さん作ってみてください。まあ、次回はですね、ちょっとこんな感じでお弁当のおかず特集っていうのを引き続きやっていこうと思うんですけれども、実はですね、過去に、ま、放送した番組ですね、まあ、ちょっと100エピソード以上ももう今放送してきたので、まあ、この中にも、役立つレシピっていうのがたくさんあります。なので、ちょっとこれをですね、もう一度ちょっとピックアップしながら、冷凍保存するときに、まあ、ちょっとした工夫っていうのコツですね。冷凍焼けしないっていうそのコツを、ご紹介しようかなと思っています。
メイさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。